鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、ディスカバージャパンがちょっと始まりました。まあ、1970年に、
はい、
エキスタンプっていうもののちょっと一冊、一冊じゃないですよ、実はこれ全国のがこの厚さで、この厚さってラジオだと分かんないですけど、何センチぐらいかな、これ6、7センチ、8センチぐらいあるんでしょうかね。この束が3冊あるんですよ、全国版でいくと。このエキスタンプのちょっとお話をさせていただいたんですけども、はい、で前回は当時は根室駅のスタンプがないよっていう話で、はい、終了したんですけど、じゃあ今ですね、スタンプあります、
はい、
それで、今日はですね、まずこの根室本線、まあ、花咲線も含めて、今のスタンプはじゃあ何をイメージしてるのかっていうのを、
あ、いいですね、
ちょっと対比じゃないですけども、
はい、
ちょっとご案内させていただきたいと思いますが、はい、そうですね、根室がスタンプがですね2種類今あるんですね。で、1つはこれ花咲線の、地球探索鉄道っていう、まあ、多分これ最近できたものだと思うんですけど、列車のキハ54 のちょっとラッピングした形の、はい、のが1つと、それから駅前に黄色いポストが、郵便ポストあるんですけど、
はい、
まあ、それをイメージしたものがあったのが、これがまず根室駅ですね。でもう一種類あるのが、
はい、
朝日が一番早い野サップ岬の町ということで、こういうスタンプがあって、
はい、
野サップ岬がこう描かれています、
はい、
でもう一つ根室駅に3本のこうスタンプがあるんですけど、でもう一つは東根室駅のスタンプなんですね。ここは日本最東端の駅ということで、はい、根室駅に行くとこの3つのスタンプを押すことができるんですね。で、東根室駅のスタンプはキハ54の列車と、それから東根室の駅はここですよっていう、まあ、ちょっとした地図ですね。で、あとは東根室の駅名標とか、まあ、そういうのがこうあしらわれているというところですね。では今度はその根室から今度釧路方面に向かっていくと、次のスタンプがある駅なんですね、厚岸なんですね、
はい、
もうずっともう今駅員さんいなくて、次が厚岸が、スタンプがありまして、一つはやっぱあやめと、日荻あやめっていうんですかね、確かこれは、それから厚岸大橋と、
はい、
それから牡蠣ですね、うん、で前回ですね、この厚岸の駅の1970年バージョンを見たときに、なんかこれ牡蠣に見えないって言ったんですけど、
おっしゃってましたね、
はい、今回は牡蠣に見えます今の乗車記念スタンプはちゃんと牡蠣の形ちゃんとしてます、
はい、
それからもう一種類あってですね、厚岸駅ですね、これ牡蠣とあやめの町ということで、やっぱり牡蠣とあやめが、これ2種類、はい、押すことができます。でその後はですね、釧路駅までありません、
はい、
で釧路駅もですね、なんか何種類か種類あって、一つ目が今のスーパー大空を形にしたものと、うん、それからスズランと、はい、それとちょっと怖いオスジカがいるんですね。これはJR 釧路駅が開業120周年を、
はい、
まあ、記念して、作ったスタンプですね。それからもう一種類が、ぬさまい橋のある町釧路ということで、はい、フィッシャーマンズワーフをバックにしてぬさまい橋、うん、これが あります。それからもう一つがですね、釧路湿原のろっこ号のキャラクターを、書いたスタンプが一つがあります、 で釧路はこの 3種類 で、 で以前にですね、あの皆さんご記憶ですかね、あの釧路川にあのラッコのクーちゃん来た時があったんですけど、その時に特別バージョンでクーちゃんスタンプ釧路駅で置いてたんですよね。そんなこともですねちょっと思い出しましたですね。でこの釧路の駅を出ますと今度白糠ですね、はい、あここはあの1970年代でほぼ同じで、やっぱりあの駒踊りが、はい、主流と、あとはあの秋鮭とか でキャッチフレーズが北海の味覚文化香る町と白糠ということになってます。で次がですね、浦幌、
はい、
前回は1970年の時浦幌なくて、あのどうしちゃったのかなと思ったんですけど今あります、
はい、
でここのスタンプがですね、あの普通スタンプって赤とかが多いんですけど、
はい、
ここ強い黒な、強い黒っていう言い方はあれかもしれないですけど、もうなんかザスタンプっていう力強い、スタンプで、リスとそれから浦幌駅が描かれて、はい、います。でその次が池田ですね、
はい、
これはあのもうワイン場があって、もうワイン推しです。確か前回あの千代田園庭 の、 あの、はい、鮭がドーンと真ん中に乗ってたんですけど、時代は変わって今、ワインの里池田ということを前面に押し出しております、はい、で次がですね、マクベツ、これあの1970年の時はなかったんですけども、はい、今2種類あって、ここはのパークゴルフの発祥の地ですので、パークゴルフ発祥の地っていうあのマクベツの駅スタンプと、はい、もう一つがですね、これ駅というよりはこれ幕別町観光物産協会が、作ったパークゴルフとナウマンゾウの町幕別というスタンプの2種類がここに、はい、あります。で次は、帯広駅ですね、ここはあの十勝川に架かる大橋と、それからあの十勝川温泉、これが載ってまして、あの花火大会もあります、モール温泉美人湯と十勝岳をキャッチフレーズにした帯広駅です。はい、はい、それから次が目室駅は、これはのスキー場が、これメインになって、はい、います。それから忘れちゃいけない、目室は2種類ありまして、ゲートボール発祥の地目室町、1970年の時ゴルフだったんですけど、
はい、
今はあのゲートボールの、
ここで出てくる
んですね、出てくるんです、ちゃんと出てきます、
はい、
ちゃんとあのゲートボールやってますで次が十勝清水駅で、やっぱり日照峠推しなんですよね十勝清水は。あの駅スタンプがちょっと日照峠 の、 その展望台から見た、
はい、
なんかね、十勝平原っていうんですかね、それがなってます。と、まあ、最後にしたいと思うんですけど、新徳駅ですね、
はい、
これが283系の特急大空が模したものと、はい、さあですね、ここ2種類あるんですけど、
はい、
そのもう1種類のスタンプが何書いてるか分かんないんですよね。
あ、
相当使い古した、ような私慎重に押したつもりなんですけど、なんですかね、山桜のような、なんか峠のようなそばなのかですね、
はい、
まあ、私急いで押したつもりはなかった、ちゃんと押したつもりだったんですけどちょっとこれが何の絵柄か滲
んでしまったんです
ね。滲んでしまってそのちょっと残念な結果まあこれがですね、根室本線の、はい、現在のスタンプです。じゃあちょっと話戻ってですね、釧路にはこの欠かせないのが、やっぱり釧網本線ですね、
はい、
でこれの1970年のバージョンを、
はい、
まあ、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、釧路から出ますと最初が灯籠ですね、はい、灯籠駅のスタンプが、これはペカンペ祭り毎年9月やってますっていう、そういうスタンプなんですね、この1970年は。でこの灯籠の次が今度シベチャですね、はい、シベチャはあの白鳥と が単調ですね。でなんとですね、これはあの奥の方に多分これシラルトロッコの奥を走る、SL だと思うんですけども、これがあのあってとってもいい、仕上がりになっています。まあ、今あの SL 冬の出現後走ってますけど、この1972年ってあのそんなまだ SL 出現後ってのは走ってなくて、まあ本物って言ったらですけど、当時458っていうジョギー会社があの走ってた頃の、これはですね、次が勅使川ですね。勅使川はもちろん摩周湖ですね。で摩周湖の上を飛行機が飛んでるんですよ。なんかあそこはあの遊覧飛行を以前にやってたので、まあ多分それだと思うんですよね。で勅使川の次が川湯、まあ、今川湯温泉駅ってなってますけども、当時は川湯駅で、これは硫黄山の応募しております。で川湯の次は今度清里町駅で、ここはあの斜里岳を、イメージしています。でその次が斜里駅で、まあ、今知床斜里駅って言ってるんですけど、これはあの知床半島の方をこう表してますね。でその次は浜越水駅 でここはあの原生花園、まあ、花がこう綺麗なところですので、そういったものが描かれています。で次は北浜駅で、ここはの白鳥とそれから原生花園が描かれています。以上ですね。まあ、ちなみに今ないんですけど、あの平成元年にあの廃止になっちゃったんですけど、士別線も駅のスタンプが、まあ、ありまして、はい、まあ、士別線というのは士別茶とそれから根室士別、それから中士別とあっとこ結んでたんですけど、
はい、
ちょっとこの1972年当時はまだまだ元気に走ってた頃で、でちょっとご紹介しますと、
はい、
皆さん分かりますかね、西別駅っていうのが、これはあのこの後ですね、別海駅に、名前が変わってるんですね。で別海の前がこの西別駅っていう、これはあの野付半島とかそれから白鳥それから、パイロットファームとか、この辺が描かれています。で中標別駅はこれは多分の武佐岳だと思うんですけど、それとあと牧場ですね。で、終点の根室標別駅が、北海島エビですね、と白鳥が、まあ、どっと描かれて、います。それじゃ あ, あのこれの釧網線のじゃあ今のスタンプがどういうふうになってるかということを、ちょっとご紹介しますとですね、釧路から行くと、東路は今残念ながらあの喫茶店はあるんですけども、駅員さんがいないの で、
ね、
今しべ茶までありません。
はい、
でしべ茶が2種類あって、SL 冬の出現号の、運転を記念したスタンプと、
はい、
それから元々の釧路出現国立公園をちょっと模したしべ茶駅のスタンプですね。それから摩周駅、昔の勅使川駅ですけど、ここはやっぱり、変わらずやっぱり摩周湖推しですね。それで、実はこの摩周駅には摩周駅の他に川湯温泉駅のスタンプも置いてまして、でここはあのやっぱり硫黄山と、これはツツジですね、白ツツジですね、そういったものが描かれています。で、川湯温泉駅の次が知床斜里までちょっと飛んじゃいまして、でここはあの、まあ、大鷲ですとかあと知床連山なんかがこう描かれています、で知床斜里駅にちょっとちっちゃいあのスタンプがあって、これオホーツクに杞憂でしたか、なんかあの昔のなんかアニメですかね、なんかそれをこうデザインしたちっちゃいスタンプが置いて、ありました。そして原生花園駅にはちゃんと原生花園のスタンプがあり、で終着の網走駅が、まあ、流氷を模した駅があると、いうことで、以前ですか、ね、入場券をいろいろ集めてたんですけど、いやだから失敗したなと思うのは、やっぱりその時に駅スタンプも一緒に押せばよかったんですね全然なんかの駅スタンプを押すという当時発想がなくて、で今更ながら ちょっと時間があった時に、
はい、
駅スタンプだけを押しになんか駅を巡ったりとか、まあ、今なかなかちょっと行けないんですけど、してた結果がこんな感じ、今のような感じなんですよね。でそれでディスカバージャパンスタンプが、この私の手元にあるのが、鉄道100年記念したものなんですけど、じゃあこの1972年当時の時刻表が、
はい、
我が家にあるのかなと思って探したらですね、残念ながらそのものズバリはなかったんですけど、
はい、
1973年ですから、この次の年、だから今からん50年
うわそんなになりますか
弱ですかね、
はい、
前のこう時刻表が、我が家にありまして、ちょっと今それを引っ張り出してきました。もうこれはもう今ないんですけど、交通公社が出してた北海道内専用の時刻表ってやつで、はい、ピンクピンクしてるんですよね。でその北海道だけでそのやっぱり時刻表ができるっていうのは、やっぱり当時いかにこうローカル線を含めて、はい、まあ、鉄道路線があったからということだと思うんですね、うん、でさっきお話したし、まあ、標津線もそうですけど、白糠からは北進までのちょっと短い路線も出てましたし、うん、
はい、
じゃあ当時どんな列車があったかというと、はい、あ、今でこそ上りの特急が偶数で、
はい、
下りの特急急が奇数だっていうのが、まあ、今当たり前のようになってるんですけど、はい、当時は上り下り関係なく一から順番にこう行ってたんですね、はい、うん、で釧路駅発着で見ると6時40分に釧路を出発する大空1号っていうのがあって、はい、でこれは函館行きで、うん、函館には16時40分ですから、
はい、
ぴったり10時間かかって、
いや
まあ、言ってたわけなんですよ、
はい、
まあ、こんなのはまあ 私たちにとってはもう夢のような列車
で、いやまた乗ってみたいですね。
乗ってみたいですね。で当然、まあ、函館まで行くと、青函連絡船に乗り、はい、で青森から寝台特急に乗って、で、まあ、東京方面、まあ、上野までですけども、はい、やっぱりそこまで夢は膨らむわけなんですよ。で確かですね、これに乗っていくと上野駅に7時ちょっと前ぐらいに確か着いたはずなんですよね、電車特急で行くと、だから本当にもう24時間かけて行ってたわけなんですよ、
はい、
まあ、今まあ、なんか北海道新幹線ができたりして早くなりましたけど、まあ、当時はやっぱりその東京は24時間かかって行くもんだっていうふうにもう思ってましたので、はい、まあ、こんな列車がまああったわけなんですよ。でその後はというと、釧路9時10分ぐらいに発車する、まあ、大空2号というのが、
はい、
これもやっぱり函館行き、うん、で大空もう1本あって、14時20分発大空3号というのがあり、でこれがですね、この時まだ関所線というのができてなくて、みんな富良野とか滝川まで札幌まで行ってたんですけど、はい、滝川までですね停車駅が帯広しかないっていう、
うわ
もう新徳とか池田は全く無視して行ってたんですよね。これ今考えられないですね。でこれが函館到着が次の日の午前0時20分で、うん、で、夜行のその青函連絡船に乗って、
はい、
確か4時50分ぐらいの青森発の列車に乗ると、うん、昼ちょっと過ぎぐらいに上野駅に確か着いたっていう、まあ、で当時のその東北本線ですかね、やっぱり距離長いんですもちろん。あそこを昼間やっぱり乗り通すっていうのがちょっと夢だったんですけど、結局なんかやっぱりなんかさすがにうーんちょっとどうかなと思ってやっぱり寝台列車にやっぱり乗っちゃうんですよね。でもなんかでも確かに、あ、そっか、あれ新幹線できてからですね、私ね、その上の東京から出張で、国鉄当時ですよ、国鉄当時だ、国鉄の時だから、そんな飛行機なんかで出張使わせてくれないですから、全部東京行くのも列車だったんですけど、東京をその夕方の会議が終わって、6時ぐらいの新幹線に乗って、
はい、
で盛岡で乗り換え、青森で乗り換え、函館乗り換えで、釧路帰ってくると、次の日の昼の1時。1か2時ぐらいだったと思うんですよね。で、まあ、 それはそれで楽しかったですね。
いや、いいですよね。
まあ、あのそんなようなですね時代でありました。でこの時はこの特急はもちろん函館まで全部行ってたんですけど、
はい、
あと急行も一本ですね、まあ、この時はちょっと季節列車にはなってたんですけど、うんうん、あの根室から函館まで行くっていう、
いや
こんなの今あったら大変ですね。
いや
本当これも夢のような列車で、根室を8時30分に出発、ニセコ3号っていう急行があり、はい、でこれがですね函館到着23時5分なんですよ。だから結局これも函館着いたらその夜行便の青函連絡船に乗って、はい、で、その上野到着が確か午後1時か2時ぐらいなんですよね、うん、だから根室からずっと乗ってると24時間通り越して30時間ぐらい乗ってるような形になるんですよね。
乗ってみたいですね。
これはね一回ね函館根室から一回乗ってみたかったんですよね、まあ、結局はちょっと乗ることできず、ただこの列車ですね私スクシロと札幌の間何回か使ったことありますですね、はい、いやでもこんなような列車があればよかったのと、あとの急行ぬさまいっていうのがあって、はい、これはの帯広と釧路の間を結ぶ特急で、あと夜行の寝台急行カリカチ3号とかっていうのがあり、はい、これがあの21時35分に釧路を出発すると、うん、札幌には当時6時半過ぎに到着して、これはあの座席指定席もあり、それからグリーン車もあり、
はい、
A 寝台もあり、それから B 寝台もある
という、はい、
まあ、非常にあの、まあ、本当に優等列車だったんですけど、うん、これもあの A 寝台も結局私これ1回ぐらいしかなんか乗ったことなくて、うん、あとグリーン車も1回乗りましたが、うん、やっぱりいずれも満員だったんですよね、はい、だからやっぱり当時はやっぱ夜行列車がすごくこう重宝されてた、
はい、
あの時代だったと思うんですけど、今はなかなかこの夜行列車も自体がまあなくなってきましたし、うん、あの前回あのバスのお話させていただいたんですけど、さすがにこの年になるとバスの夜行もだんだん辛い年になってきまして、本当この夜行は乗りたいんだけど、
うん、
そのちゃんとした寝台っていうんですかね、普通の座席だとちょっと夜行は辛いなと思いましたけど、まあ、若かりし頃はもう張り切って乗ってて全く確か寝なかったと思うんですね、この夜行列車の。
わかります
、夜行列車は寝台と書くんですけど、我々にとってはもう寝ないという寝れないという、
はい、
まあ、あのその間ですね、思い出がいっぱいある1973年3月の時刻表を最後ちょっとご紹介させていただきまして、終了させていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。